今日は下脱の法則第3章円の全知識への真言97ページから98ページの比喩について行います。とはじめに、私たちは3月のリトリートで禅行を学びました。この禅行の教えのことをドルジェン・リンポテはパスポートに例えてこのようにおっしゃいました。それは例えてみれば、他の国に外国に行こうと思った時に、何はともあれパスポートというものがどうしても必要なわけですよね。他のものは忘れたとしても、パスポートだけはなくては他の国に行くことはとてもできません。禅行というものはそのパスポートみたいなものなんですね。欠かせないものなんですね。パスポートがもあれば、もし他のものを忘れたとしても他の国に行くことは何とかできる。それと同じようなものなのです。と禅行をより深く学べるようにと、野田先生がこの下脱の法則のオンライン勉強会を開いてくださいました。下脱の法則の第6章までのサマリーの下を野田先生が訳してくださったものが、因は仏性如来像、恵所は人心最小法、縁は尊き全知識、方便可の苦欠にて、かなる無常小等学、次号は無別の再度なり、です。で、私たちは先日小倉さんが担当してくださった第3章から、縁は尊き全知識というところを学んでいます。今日はその2回目、97ページから98ページの比喩について学ぼうと思います。それでは本文に入ります。本文の日本語訳から読みます。比喩は、全知識は、1、知らない道を行くときの道案内のようなもの。2、または恐ろしい知識に行くときの警護のようなもの。3、または大きな川を渡るときの先導のようなものです。比喩という言葉について調べてみました。野田先生の翻訳者ノート24では、インド論理学の伝統に従って、1結論、2理由、3比喩で、最後に例え話を入れなければならないことになっているからです、とあります。比喩はここに当たると思います。仏教辞典では、今回仏教辞典ではという時には、参照辞書は、例文仏教語大辞典、石田三丸著です。仏教辞典では、比喩。丸一、物事の説明に他の物事を借りて表現すること。丸二、法華経の三宗説法の一つ、施設のこと。三宗説法とは、法華経で釈尊が聴衆の能力に応じて前後3回にわたって繰り返し説いたことを指す。法説、施設、因縁説の3つのことです。その一つの施設のこと。丸三、十二部経の一つ、アハダナ。仏教用語の基礎知識、水野光源著の中では、比喩はこのように説明されています。アバダマ、経、アハダナ。この項目も時代により、部派により、その意味において変化が生じた。元来は英雄的行為の物語であるとされ、因果応報説と関係し、ある人が現世において素晴らしい存在であるのは、その人が過去世において英雄的な善行を成したからであるというような一連の過去現在の物語を比喩といった。これは因果合法による教訓的な物語でもあるから、教訓物語ということもできる。ところで、ブッダ・釈尊の英雄的行為の物語は、本性とされるが、本性も実は比喩の一種であって、本性は菩薩比喩ということができる。普通に仏弟子たちの前世物語を比喩という。本性とは十二部経の一つ、釈尊の前世における菩薩としての多くの善行を説いたものということです。この比喩を踏まえて英文を試訳してみました。比喩は、全知識は知らない場所を旅するときの道案内のような、危険な地を行くときの警護のような、大きな川を渡るときの先導のような、案内人のようなものです。 ここまででどなたかお話をできありませんでしょうか。
なんかいっぱいあるんですけどよく調べていただいてありがとうございます。ただですね、文脈があってね、その今我々のやっている文脈から外れているものがたくさんあります。最初は陰は仏性如来像っていう目次というか、やりました、サマリーやります。あれはこの本全体のサマリーです。途中までじゃないです、一番最後まで、はい
はい。
それからですね、比喩っていうのはアパダーナじゃないんです。
すいません。
あの比喩のうちの一つの意味で、比喩は普通ですね、デルスタータンク、デルスタンタカっていう単語で、まあ覚えなくていいんですけど、アパダーナっていうのは比喩タン、比喩な話とか言って、ちょっと特別の使い方で、普通このアバダナの意味では僕ら使いません。上座仏教の菩薩の学生物語、これも本性って言うんです。ジャタカ、
本性
で本性って言うんです、はい。それから法華経の三宗説法もですね、天台宗独特の説ですので、我々あんまり関係ないんですよ。そうすると物事の説明の他に他の物事を借りて表現するだけでいいです。辞書を引くときに、辞書の全部の意味を書いちゃうとわけわかんなくなるし、まだねこんなマシなんですけど、同じ単語がいろんな意味でね使われるんです。何しろ仏教って2500年もやっているので意味が変わるんです。でその中で今の文献の中ではどんな意味で使われているかというのを見ていただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では、次に行っても大丈夫でしょうか。
他の方何かありますか。
はい
はい、ではどうぞ。
あ、はい。では本部に入ります。第一の比喩、道案内。そのうち第一の比喩を説明するなら、知らない道を行くときの道案内がないなら、誤った道の疑い、別れ道の疑い、さまよう疑いがあるのです。道案内を伴っているなら、誤った道の疑い、別れ道の疑い、さまよう疑いはないし、歩みは無駄にならずに目的地に至るでしょう。同じく無常小学の道に入って、小等学者の地に行くには、道案内に似た大乗の全知識がないのなら、下道の道において誤った道の疑いがある。小門の道において別れ道の疑いがある。独学の道においてさまよう疑いがあるのです。道案内に似た全知識を伴ったなら、誤った道の疑い、別れ道の疑い、さまよう疑いはなくて、一切地の都に入るでしょう、至るでしょう。そのようにまた、九鬼双厳経、華厳経入北海本の特上の下脱に、全知識は原光の道に入れるので、道案内のようなものです、と説かれています。本当に基本的な事柄から、仏教用語を調べています。と、道、仏の教え、仏道、出世、生死出離の要道、悟りの道、小学、正しい仏の悟り、悟りを開いた人、仏のこと、等小学、この上なく優れた悟り、仏の悟りの境地、小等学、仏の悟りのことで、この上なく正しく、かっこせ、平等円満、かっこ等、の知恵の悟り、かっこ各の意味。各者、永遠不変の真理を悟り、主情を教え導いてかけるところのない人、自ら目覚め、他を目覚めさせる人、と全知識、前方、商法を解いて人を仏道に入らせる人、外から守る外交、行動を共にする同行、教え導く共同の三種を数える。と、この部分は、今日の本文に通じるものがあると思います。 と人を仏道に導く機縁や機会となるもの。と原光、迷いの志願から悟りの悲願に渡る意味で、普通、仏になるために菩薩が行う修行のこと。これに六波羅蜜、十波羅蜜を数える。と特上の下脱、苦気双言経、これは中四より持ってきました。華厳経入北海法において、全財道寺が訪ねていった50番目の全知識、シュリー・サンババとシュリー・マティという二人の少年少女に関する章である。この章は、全知識への真言ごとくしてよく引用される。ここで下脱は、少女である全知識の興行や境外を意味する。華厳経入北海本やそれを引用した修学論などによく見られる用例である。全財道寺、華厳経に説く苦道の菩薩の名。この菩薩の生まれた時、室内に自然に財宝が湧き現れたところから名付けられた。発心して53人の全知識を歴訪して、種々の教えを聞き、最後の普賢菩薩に至って、財宝阿弥陀仏の浄土に生まれようと願うようになった。修行の段階を示したもので、東海道53次はこれにヒントを得たものという。観音菩薩の脇師とされることが多い。と全財道寺については先週野田先生がお話をしてくださいましたお釈迦様の前世ということでした。これらの語に基づいて英文を試訳してみました。最初の比喩を説明します。知らない場所を旅するときに道案内がいなければ道を間違ったり道を見失ったり道から迷い出る危険があります。良い案内人が同行していれば、道を間違う危険もないでしょうし、道を見失う危険もないでしょうし、道から迷い出る危険もないでしょう。私たちはそのような破壊的な歩みなしに目的地にたどり着けるでしょう。同じように無常小学の道に入って小等学者への道を行くときに、案内人のような全知識なしでは道を見失って下道に落ちたり、正門の道に間違ったり、独角の道に迷い込む危険があります。ここでどなたかお話はありませんか？
はい、ありがとうございます。どなたかお話はありますか？ですね、ここでもやっぱり辞書ね、引かれるのはとても大事なことでいいんですけど、なんかご自分がこれって思う意味に、こう、下線引くか何かして分かりやすいようにしてほしいんです。はいはい。で、道ですけど、チベット語ではかなり、ちょっと独特のニュアンスで使われますね。今、その道次第っていう、アティーシャ大師の道次第っていう本の注釈書であるところの下脱の正言をやっていて、下脱の法職化ですね。その道次第の道、ランプっていうのはですね、ランプっていうんですけど、悟りへの道ですね。で、それもそのただ単に悟りへの道じゃなくて、その次第、順番に説かれているっていうニュアンスがいつもそのランプの中にあるなって思うんですよ。日本の仏教ではそんな意味あんまりないんですけど、チベット語でラムっていうと、なんか、ずっと長い道のりの、ここ行って、こう行って、こう行ってねっていう、そんな感じかなと思います。それから、小学。これもですね、ブッダの翻訳なんです。単にね、ブッダって目が覚めるっていうことです。で、それは言語書いてあるとね、ブッダついてますから分かりますけど、言語ついてない辞書で難しいですね。それから、あと、これもね、どうでもいいことなんですけど、どこかでね、どこかでちょっと漢字の読み方なんですけど、せっかく、言ってきたなら、感じ、ここや。全知識の注釈のところで、前方消防を説いて人を仏道に入らせる人。今この意味で使ってますね。
前方消防。はい。
前方消防ね。で、外から守るの下号ってんです、これね。
下号。
それから行動を共にするの同行。 教え導く共同って、まあ、3種類を言うけど、これはね、チベットで多分言わないと思います。日本の仏教じゃないかな。まあいいですけど、言っても。はい。
はい。ありがとうございます。はい、はい。
それから、まあ、教唱がね、商業料が出てきますけど、教唱はあんまり突っ込んでやんなくていいって思ってるんですよね。なんでかっていうとですね、教唱があるよっていうことを言いたい。その中身がどうこうよりも、今言っているのはガンポパ大師の独創的な考えではなくて、ちゃんとほら文献があるでしょっていうことを言いたいわけで、その教唱そのものの中へあんまり深く入っていかなくて、あ、教唱があるんだなと思って読むことにしています。というのはですね、チベットの文献で無限に教唱出てくるんですよ。それ一つ一つ寄り道してたらとても先進まないから、あ、そうかそうか、華厳経が教唱なのね、でいいんじゃないですか。
はい、
他の方いかがでしょうか。これからも読んでいくときにお経出てきますけども、まあお経はこんなお経がありますで結構です。中調べているといくらでも時間かかりますので、はい。
はい。ありがとうございます。はい。では第二の比喩に入ります。第二の比喩、敬語。第二の比喩を説明するなら、恐ろしい地域は盗賊や猛獣などの危害があるのです。そこに行くときに警護がないなら、神や廟や資材に災難が生ずる疑いがあるが、強固な警護を伴っているなら、災難なしに至るでしょう。同じく菩提道に入って、福徳と知恵の資料を積み、一切地の都へ行くには、敬語に似た全知識がないのなら、盗賊に似た内の分別や煩悩と、外の間や誤った動詞などにより、善の財宝を奪われる疑いがあるのです。善種の妙を断つ疑いがあるのです。そのようにまた、入菩薩行論に、煩悩の盗賊のこの集まりは隙を探す。隙を得たなら、善を奪うし、善種の命をも、妙をも断つのです。と説かれています。敬語に似た全知識を離れていないなら、善の財宝は盗まれない。善種の妙は断たれずに、一切地の都へ至るでしょう。そのようにまた、徳上の下脱に、菩薩の福徳すべては、全知識により守護されていると説かれているし、不動湯梅の下脱にもまた、全知識たちは私たちを一切地の書へ至るように連れていくので、敬語のようなものと説かれています。仏教用語について調べてみました。知性や道理に対し的確な判断を示し、心中の惑いを断つ働き、絵と語を合わせて知恵とも言う。悟りをもたらす知、悟りの知恵、特に菩薩の知恵、菩薩の主従行下のための道種知。悟り。菩提、世俗の迷いを離れ、煩悩を断って得られた悟りの知恵。悟りを開いて涅槃に至ること。福徳、他に恵みを与え、自らの徳を積む善行、またそれによって得られる功徳。福徳の資料、福徳が得られるその宝の糧、布施、誓いなどの実践。資料、仏道資料の糧となる善根功徳。悟りの知恵の助けとなる仏道修行。分別、心の働きが対象を私有し計量すること、知識による理解、または誤った理解、認識としての凡夫の盲分別にも言う。煩悩、心を煩わし、心を悩ます心の働き、心身を悩ます一切の精神作用の総称、鈍、人、知の三つは三毒と称して、その最も根源的なものとする。その他、根本煩悩、始末煩悩、十煩悩など種々に説かれる。不動湯梅、 これは中7より持ってきました。華厳教入北海法において、全財同士が訪ねていった19番目の全知識である、スティラ・安住という都市の父も、父母の家にいて、無敵の地の蔵という菩薩の下脱門を得ていて、不可思議な季節気を示した。これらの仏教語を分かった上で英訳を試訳してみました。あんまり分かってないかな。試訳。二つ目の比喩は、泥棒やコソ泥、野生動物から害を受ける兆しをはらんだ物騒な場所のことです。そのような場所を警護なしに行くと、身や病や財産に危険があります。ふさわしい警護があれば、そのような危険なしに目的地に着くことができるでしょう。同じく菩提堂に入って福徳と知恵の資料を積み、一切地の都へ行くには、警護のような全知識なしでは、泥棒やコソ泥のような内側の煩悩や毛分別や外側の魔や邪悪な同士などによって、善種の妙や善の財宝を奪われる危険があります。入菩薩行論に説かれています。煩悩というこの盗賊の群れは機会を伺っている。それゆえ、妨げることができると見たら、善を奪い、善種の妙も滅ぼす。と、これは、ホタラカレッジ版入菩薩行論第5章、正知の主語28よりです。しかし、警護のような善知識から離れることがなければ、善の財宝や善の妙をなくすことなく、一切地の都へ至るでしょう。特上の下脱に説かれています。すべての菩薩の福徳は、全知識によって守られていくであろう。不動油梅の下脱に、一人一人の全知識は、一切地の都へ連れて行く警護のようなもの、と説かれています。ここでどなたかお話をお願いできませんでしょうか。
なんか漢字の読むの直しばっかりやってる気がして
、はい、すいません。
ウパイです。ウバイかウパイですね。読み方はあれ在家の女の人のことね。
はい。
ウバソクが在家の男の人、ウバイが在家の女の人。英訳はちゃんとウパシカっていう、元のサンスクリットで書いてありますね。ウパシカアチャラセツって。はい、ウパイですね。それから、うちね。これもこの間、綾子さんと、ちょっと、話をしたんですけど、イエシエっていう単語と、それから、なんだっけ、急に出てこない。あやこさん何でしたっけ、シェラブ、
はい、
という単語と、なんか二つあってね、で、片い、両方ともまあ、辞書的には知恵って訳してるんだけど、一応、今ちょうど阿弥陀様の翻訳してるときに両方が並んで出てきて嫌な感じで、じゃあしょうないからイエシエを知恵って訳して、それでシェラブをハンニャって訳したんですね。プラシニャの翻訳ですから。だからやっぱり日本語で知っていうときと、それからインドの言葉で言うときとで少し違うし、知と絵って分けるのかな、インドの言葉で。なんかだいたいジュニャーっていう、ジュニャーとかジュニャーナっていうその知恵っていう言葉と、プラジュニャーっていうハンニャーっていうその、仏様が持ってる知恵ね、プラーがついてると前、以前というような意味で、現象の地っていう意味ですね。フラジニャ、ハンニャ。だから、地と絵と分けるかどうかちょっとよくわかりません。インドでは。はい、これ一つそう思います。別に日本語では分けるみたいだからいいですけど。それから、そうですね、菩提も僕よく使います。福徳もですね、一応これも苦毒と福徳と両方出てきまして、福徳がソナムで、苦毒なんだっけ忘れた。あやこさん覚えてる。あ、4点。はい。です、チベット語だとね。で、意味が少し違うみたいに思うんですけど、あんまりその細かい意味にこだわらずに、 ソナムって出てきたら、あの福徳って訳してるんです。だから例えばあのエコーモの中でソーナムディイタムチェイスイパーニーっていうのをこの福徳モテ主上前置を得っていうふうに訳してるんですね、ソーナム福徳でいいこれの、タムチェイスイパーニーその、はい、だから、チベット語では福徳と苦毒と分けます。あのサンスクリットでも分けます。それからあと分別というとですね、普通悪い分別ですね、あの盲分別、で、あの良い分別のことは少なくともね、経典の中では出てこないんですよ。あの私たちの、まあ、根本煩悩のうちの一つですよね、その自他を、ね、分別して二元論的に捉えるっていうのは、あの一番根本的な煩悩だと思ってるから、まあ本別出てきたら悪い方だと思ってください。
はい。
それから煩悩ね、煩悩まだあの勉強してないかな、鈍人知の三毒と、あとですね慢と嫉妬を入れて五毒というのが大体あの私たち下級派が煩悩という時の並べ方かな。鈍人知と慢と、慢心ね、慢心と嫉妬ね、その各々へのこう対峙があるというようなのを、例えば七支文のところでドルジン・リンポチがこう法話をなさっていたように思います。なんか綾子さん追加ありますか？その辺ちょっとややこしいですけど、
まあ、ここのは福徳はソーナムって原文でも出ていますね。
う
んうん、ですね。で知恵はね、あの、
なんなん
だ、ただイエシエなんですけども、イエシエなんですけども、うん、英語訳で、メリット&プレモーディアルウィズダム
って書いて、うん、そうそう、プレモーディアルって書いてあるね。
書いてあるので、なんか、えらい。大きく出てて、英語ではね。
英語ちょっとこっちお気味ね。あの、イエシエだけだと、ウィズダムだけでいいでしょう。プレモディアルつけなくて。
はい。
はい。みんな、あの、そういうの翻訳者は全員苦労するんですよ。あの、細かくね、チベット語で使い分けあるのをね、各僕らの言葉にどう訳し分けていくかのはいつも難題なんですが。他の方どなたでも。なんかその単語にちょっと高低しすぎてですね、せっかく書いてある文の中身は全然入ってない気がするんだけどさ、さっきのも今のも、少しその文の中身について何かお考えがありますか？あの、大変面白いこと書いてあるんですが。
そうですね、すいません、なんかもう分かるように訳すことが精一杯で、
その、まあ、第一の比喩へちょっと帰りますけど、
はい、
その一人で仏教を勉強できるかい問題なんですね、ここで扱われてるのはね。
はい。
でそれは無理やと。
はい、
はい、でこれはあの、ただ僕アドラー心理学のあの先生しててですね、あの本でアドラー心理学学べますかいう人がいて、絶対無理やって言うんですよ、全知識がいないと、
はい、
ね、
はい、
あの どこの世界にもなんか何やろね、内向的なんでしょうかね、それともあの傲慢なんでしょうか、よくわかんないけど、あの 本だけで学びたいとか、あいう人がいます。仏教の世界もすごいたくさんいます。仏教の世界はアドラー心理学の世界よりもっとうんとたくさんいます。あの日本にはあの申し訳ないけどあんまり依然知識がおられないもんですから、だからそのひたすら本を読むんですね。本を著者がまたね、その全知識なしに、経典読んでそれの解説をしているようなことが多いから、だからそうすると結局その三つの間違いが起こると書いてあるんです。これ面白いですね。あの下道の道へ入っちゃってもう完全に間違った乱、間違った道へ入っちゃうのと、それから正門の道というのは間違ってないブッダの道なんだけど、そっちへ行ったら下脱はできるけれども仏になれないよって道だと。それから独覚の道へ行ったら、 なんかいつまでもフラフラしてるのかな、そのさまようのどういう意味でおっしゃってるかちょっとよくわかんないんですが、なんかその三つの間違いの仕方があるなということ。だからやっぱり全知識についてないといけないということなんですが、日本では残念ながら、だからドルジン・リンポチェに年に1回来てもらうというのが関根山で、その今だって全知識なしでやってるわけで、ドルジン・リンポチェの、ご法話のノートを参照していただくのは大変ありがたいです。そうやっていつもその全知識はどう言ったかなってこう確かめてほしい。私もですね、できる限りガルチェン・リンポチェ、せっかくガルチェン・リンポチェの書かれたものをたくさん持っているので、これガルチェン・リンポチェがどうおっしゃってるかな言って調べてご紹介するようにしております。なんかこの第一節については何かありますか。
あ、小倉です。
はいはい。
第一の比喩のところの、大乗の全知識がと書いてあるんですけど。
ああ、いいとこ読まれますね。
はい。
はい。
これはその、大乗の全知識というのであれば、密教の全知識というのもあるん
ですか？それはあ、道義語です。
あ、道義、はい。
密教は大乗の一部分なんですね。どんな言ったんやろ。なんかお弁当の中にかまぼこ入ってるみたいなもんで変な言うかな理屈の上ではね、僕ら大乗仏教やっていて、で方法の上で密教の使ってるんです。だから知恵と方便ね、知恵イエシエ、理論と、それから方便プラクティス、プラクティスなんで実践、理論と実践と現代語で言うと言うんですよ。理論はね、大乗なんです。で、実践はなんでその密教かっていうと、兼業は時間がかかるんですって。密教一切使わないで、兼業だけで、お勉強していると、ものすごい長いこと生まれ変わり死に変わりしないとわかんないんだけど、密教でお勉強すると、うんと早く勉強できる。なんで早く勉強できるか言ったら、ドルジン・リンポチェは密教というのは、ご本尊に、自分自身がご本尊に変わることだって言って定義をされました。あれ僕すごい感動したんです。あ、すごいシンプルで正しい定義だなと思って。なんか辞書を読んだらね、ぐちゃぐちゃぐちゃ書いてあるんですけど、そうか、自分自身が本尊になる瞑想法を密教というんだ。そしたら自分が本尊、観音菩薩とかね、タラ菩薩とかになっちゃうわけだから、それでもって考えるわけです、いつも。普段の日常の生活の中でも、野田俊作氏だとここで煩悩に来るってですね、トンや人や、マンや嫉妬に来るところ、観音菩薩なんだからそんなことないでしょ、とこう、思えて、正しく振る舞える。だから、方便として大変良い方法だけども、でも知恵としては大丈夫なんです。いいでしょうか。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
他の方何かありますか？ゼミはですね、いつもね、質問をして討論するところが本体ですので、なんか発表者の言うの、ほんほん言うて聞いて終わりにしないでね、質問してくださいね、疑問点を持って。
はい、実は訳していて、本文は疑いってなってたんですけれど、デンジャーっていうのは、その何か疑いってされた意味があるのでしょうか？
どこデンジャーって。
あ、デンジャー、誤った道の疑いの疑いがですね、
デンジャー of mistaking the path って書いてある。
あ、はい。
No danger by mistaking the path。それはないに当たる言葉なんでしょうね。
ああ、ない。
No danger of って書いてあるから。
あ、ありがとうございます。デンジャー。
はい、まあ、デンジャーですね。確かにその横へすれそれますと、ここ彩子さん原文持ってる？
持ってますが、ちょっと見つかりにくくて。
すいません。 いいです、いいです。はい。多分、英訳者が分かりやすく訳してくれたんだと思う。
はい。
はい。で、第2番目の比喩もね、ちょっとやっぱり文章の中身入って考えたいんだけど、まあ、前回言ってましたように、その、福徳資料と知恵資料を積むというのが一つの仕事で、もう一つが、その、過去生からの、実家、悪語をね、悪語を清めていくのが一つの仕事で、この二つの仕事をやっていくわけだけど、ここでは、その、福徳資料、知恵資料を積むのの邪魔になるって話をしてるわけね。で、邪魔が来ると。その邪魔って何かっていうと、その内側の邪魔と外側の邪魔があって、内側の邪魔というのは自分自身の分別、盲分別ね。それから煩悩だと。で外の魔っていうのは何やろ外の魔って誰かアイデアありますか、英語もね、なんかそれはそのまま訳してやってるの思ってる。さっき見てたら。アウターマーラス、イビルスピリット&ソーフォースって書いてありますね。マーラー、英語で、1,2,3,4,5,6,7,8 行目、thoughts and afflicting emotions and the outer maras、マーラーっていうのは悪魔、魔物です。お釈迦様のお悟り開いた時に邪魔しに来た魔物で、大変魔物の中でも優秀たらしい魔物ですね。イビルスピリットっていうのは、悪い心を持った神様です。はい。神様は、良い心を持った神様と悪い心を持った神様がいるんですね。で、その悪い心を持った神様ですが、これなんか、その魔物についてご感想ありますか？ないですか？外の魔。
いいでしょうか。
はい、はい。
この外の間っていうのは、そのお釈迦様の話を思い出すと、誘惑をしに来る？
そうそうそうそうそう。
そういう感じでしょうか？
そうそうそうそう。そうですね。でも誘惑しに来るのもあるけども、悪行を進めに来るという感じかしらね。悪いことするようにこうささやくんですけど。
はい、はい、東です、
はい、
あ
いどうぞ。
外の間や誤った動詞っていうのところで、なんか下道とか正門とか独覚とかそういったのと同じことなのかなと思ったんですけど、ちょっと違うのかな。
僕たちがいつも読んでいるお経の一番最初の利君加牛の伊達心の祈りに、我を恨む恩敵も妨害する邪気も下脱と前知の障害となる一切の者たちもって始まるんだけど、この妨害する邪気ってやつね、うん、で我を恨む恩敵っていうのは、それはまあ、人間というか、その過去世にこう因縁があって、私、いや現在世でもいいけど、私を狙っている、私を嫌っている人たちだと思うんですけど、妨害する邪気っていうのはですね、そういうその形のある、物質的な存在じゃなくて、精神だけの存在だと僕勝手に思ってるんです。観音菩薩の成就法の、マニエコーの中に、その形のある存在と形のない存在とって両方出てくるじゃないですか。で、一応仏教徒は、その形のない精神だけの存在があるってとっても強く信じてるし、ある意味で実感してるんですね、暮らしていて。で、それは増谷文雄先生が、ですね、お釈迦様がよくその天人とか悪魔とかとお話をなさるんですよ。お釈迦様のところで天人が来たとか悪魔が来たとか、そういう問答があるんだけど、それをね、その文学形式だとおっしゃるわけ。これはその自分の心の中を 言うためのインド人の文学形式で本当に天に悪魔がいるわけじゃないっておっしゃるのね。でそれはあの日本の仏教徒の割と平均的な現代のね日本の仏教徒の平均的な考え方だと思うんだけど、それってねやっぱり違うよねって。だってその六道輪廻するわけだから、その天とかアシュラとかガキとかいうその形のない存在を信じなかったら仏教を信じてないことになると私は思いますので、外の間っていうのは文字通りその辺歩いてる馬がいるんだと思ってるんですけど、いかがでしょうか。
じゃあ瞑想の時に何かこう感じたりするような、
うん、だから嫌だから、あの、タアラン菩薩の行事法の時に最初にお供物あげるじゃないですか、あれあれ。
はい。はぁはぁはぁはぁ、はい。わかりました。
うん。で、そうやってその、外の間っていうのも、僕たちがその間と丁寧に付き合ってあげればね、あの、僕らに害をなさないと思ってるんです。それから、日本だと背書きってことやるわけね。もうすぐお盆ですけど、お盆になりますと、各種の坊様が背書きって言って、その間たちに、お供養してあげるんですよ。で、タアラン菩薩の成就法の始まりのも日本風に言えば背書きなんだよね。その背書きをする心って僕すごい大事だと思うの。その見えるものと見えないものの両方に、あの、幸福がありますようにって願って暮らすのが仏教徒だと思っているので、で、それやんないと外の間にこう障害されるんじゃないかなと思っております。
はぁ、わかりました。
はい。
なるほどです。
はい。だから日本の仏教とはなんか一番根本的なところまで仏教風じゃないよねって、その人の命は地球より重いで、はい、お前そらおかしいやろうと、その、あの、魂だけの存在だってあるわけで、こう肉体を持った存在だけの命じゃないんだよって思っているんです。
うん、はい。
はい。それから、原文ではですね、そのちょっと後に、入菩薩行論、煩悩の盗賊のこの集まりは、隙を得たなら善を奪うし、善種の命をも絶つのです。善種の命、善種の妙っていうのは、その肉体的な命を言っているのか、それともその善種であるっていう一つの宿命、宿命の命ね、その業を言ってるのか、どっちかというと、これは、あの、業の方を言ってるじゃないかと思うんです。その我々が、こうやって人間でおれるのは、過去世の善業の結果なんだよね。で、この善業の結果、得がたい妊娠を得たのに、ここで悪業を積んだら、僕らの命そのものは生きてるかもしれんけど、肉体の命は生きてるかもしれんけども、宿命、その、僕たちが今後、その輪廻転生していく中での善後を失ってしまうじゃないけど、この方がよっぽど仏教徒にとって怖いことだと思うんです。あの、善種の妙が絶たれるということ。
はい、
何かお話ありますか。
あ、いや、ありがとうございます。深いですね。
いや、もう初めからそう書いてあるんです。
はい、
文章の中に入ってください。あの、辞書を引くのは、はい、あの、大変いいことで、しっかり引いてくださってすごい素敵だと思うけど、せっかく辞書を引いたなら文章の中へ入って、はい、あの、何が解かれているのかぜひ聞いてください。
はい。はい、
それじゃあ次行っていいですか。
あ、はい、ありがとうございます。第三の比喩、先導。第三の比喩を説明するなら、大きな川を渡るとき、船頭がなくて、船またはいかだに乗っても、向こう岸に至らなくて、水の中に沈む、または水により流されるでしょうが、船頭があるなら、彼の努力により、向こう岸に至るでしょう。同じく、輪廻の海を渡るとき、船頭に似た全知識がないのなら、消防の船に乗って渡っても、まさに輪廻に沈んで、輪廻の流れにより流されるのです。そのようにまた、貝を取るものがなくては、船により彼岸に至ることにならない。くどくすべてを完成させても、無常にはほぼ皆無です。と説かれています。よって、船頭に似た全知識に信言をしたなら、輪廻の海の彼岸、涅槃の陸地に至るでしょう。そのようにまた、空気総言経、華厳経入北海本に、全知識は輪廻の大きな海から再度するから、船頭のようなもの と説かれています。よって、道案内、または警護、または先導のような前置式に信言すべきです。ここでも仏教用語を紐解いてみます。正法、永遠不変の理法、正しい真理、正しい教法、仏の教え、仏法にかなったもの、仏の教えに外れないこと、と無常、この上もないこと、最も優れていること、反対語の有常は、まだそれ以上のものがある、劣ったもののこと、と丸に仏の知恵を言う、と本文の解を取るものがなくては、というところの注釈書が、前半はラトナーカラーシャンティ著、慶修祖、法灯明宗厳に、極めて隠れた義について、全知識がないことについては、今日に船の貝を取るものがないので、海の岸に至ることにならない。同じく上司がない就業者は、輪廻の生存、無の偏在に至らないと説かれているように、などと出ており、そこから全在同時が10万の全知識から教会を受けたことへ続けている。これらの仏教用語から試訳をしました。三つ目の比喩は、船に乗って大きな川を渡るとき、船頭がいなければ、船が水に沈むか、川の流れに流されて、向こう岸に渡ることはないでしょう。船頭がいるなら、彼の尽力により、向こう岸に渡るでしょう。同様に、輪廻の海を渡るとき、船頭のような全知識なしでは、たとえ消防の船に乗っても、輪廻の流れに流されるか、輪廻の海に沈むでしょう。説かれています。船頭なしでは、船は向こう岸に渡ることはない。たとえ、功徳すべてを完成させても、全知識なしでは、輪廻から解放されることはないでしょう。したがって、もし船頭のような全知識に信号したならば、輪廻の海と海の彼岸、涅槃の乾いた岸に至るでしょう。空気総合経、華厳経入法解本に説かれています。全知識は、涅槃の海から再度する船頭のようなもの、と。従って、道案内、警護、船頭のような全知識に信言すべきです。最後の一文は、比喩の項目のまとめとなっています。以上です。ここでお話、お願いできませんか？
いや、自分でお話をしないといけませんね、本当は。
はい。はい。
はい。なんかありますか？
はい、丸山です。
はいはい。
はい。ですね、私この三つ目の比喩と一つ目の比喩の、これ、違いがよく分かってないなって自分で思うんですけど、なんか陸路と海路の、だけの違いで、両方ともこう、道案内のこと言ってるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、違いがあったら教えてください。
はい。ですね、はい、龍樹菩薩が、その大乗仏教と、それから上座仏教とを例えて、上座仏教は、道をテクテク歩いていくようなもんだと。で、大乗仏教は船に乗って、旅をするようなもんだって、こうおっしゃったんですよ。
は。
それから、チョギャムトゥルンパリンポチェっていう方がおられましてね、カルマカギュのお坊様で、今ね、和訳本アマゾンでちょっと見ましたらね、一番いいタントラ狂気の知恵が絶版で、中古で 16,451 円をしておりますので、今買うことないんですけど、図書館行ったらあると思います、チョギャムトゥルンパ。
チョギャム
トゥルンパ。はい。で、英語ではね、Kindle でもたくさん出てるんですよ、どっちありと。はい。で、チョガムトゥルンパリンポチェ、僕、最初に出会ったチベット仏教の、ラマ様なんです、実は。私がシカゴに留学中に、向こうのアメリカ人の友達に誘われて、それでチベット仏教の、はい、なんか、そのディスコース行ったのが、チョガムトゥルンパリンポチェだったのね。
あ、本当ですか？
そうなんです。
ご本で出会われたじゃなくて。
なくて、はい。
あ、
で、はい、その時どんな偉い人か全然わかんないから、なんかぼんやり聞いてたんです。後から思ったら、お仕事したね。もっと心込めて お供養しておくべきだったと思いますが、ああ、言って聞いておりました。で、それから、そのタントラ狂気の知恵と訳されている本を、翻訳書がちょうど安く、その頃2000円ぐらいで出たので、買いまして、ね、あと英語でチャラチャラ読んでですね、大変わかりやすく書く人です。その、まあ、チェゲムトゥルンパリンポチェが、少女仏教は徒歩で行くようなもの、で、大乗仏教は船で行くようなものって、おっしゃったのを、ちょっと言い換えましてね、少女仏教は、田んぼのあぜ道を、とことこ行くようなもんで、で、大乗仏教は、普通の道路をトロトロ自動車で走るようなもんで、で、密教は高速道路だと。ここに乗ればですね、もうアウトバーンで飛ばし放題飛ばせるんだなんてことを書いておられて、ああ、なるほどなって思ったんですが、そういうその、大乗仏教の比喩なんです。だから、大乗仏教っていうのは、上座仏教に比べて何がいいかっていうと、あんまり頭の良くない人でも、あまりお勉強してない人でも、とにかくその、お師匠様の教えに従って、みんなで一緒にやってると向こう岸まで渡れるという点がいいという、その辺の例えをね、書いてあると思うんですよね、きっとその第三番目わざわざ立ててるのは。
おー。ほう。あ、いや、今お話聞けてよかったです。
よかったですか、はい。チョギャムトゥルンパリンポチェ、英語読める方は一遍、Amazon で、Kindle で買っていただければ、そんなに高くなく、大変面白い本が、ちょっと今何持ってるか見たろ、自分自身が。カルマ加牛もですね、リクン加牛とそんな変わらないと思うんです。細かいこと見れば違うんでしょうけど、
一番近いって先生なんかおっしゃってましたね。
うん、一番かどうか知らんけど、はい、近いと思います。
はい。
よしよしよし。ですね。あれどれやろ。
ギャム
CHOGYAM。で、トゥルンパはね、TRUNG、トゥルングパ、PA。
あ、ありがとうございます。
はい。はい、今手元には、イリュージョンズなんとかって本があるな。
イリュージョンズゲームとか
って。あ、そうそうです。
先生、前、補正校に。
はいはいはいはい。
ああ、そうですか。うん、はい。
加牛の教えが大変よくわかりますね。私が加牛でおすすめなのはこの方と、もう一人カルマ加牛の方で、タイシトゥリンポチェ。
はい。
はい。
はい。はい。ありがとうございます。
他ありますか？
中井です。
はい。
私もちょっと丸さんと同じ質問があったので、聞いていただいてありがとうございました。で、それにちょっと関連してなんですけど、わざわざというか、三つの比喩をここで挙げているっていうのが、すごくなんか、意味があるんだな、となるんかなというふうに思ったんですけど、うんうんうん、やっぱり大事なことなので、比喩でしっかり、伝えようという意図があってということなんでしょうか。
ですね、私の勝手な解釈をねすると、その一番目がその悪業から抜け出すとか悪業に陥らないっていう、話で、二番目がその知恵資料、それから福徳資料を積む、邪魔をされないって話で、で、三つ目が、そのサンガの中で勉強するって話だと一応思ってるんですけど、そんなことないや
か。あ、なんかちょっとわかりました。ありがとうございます。はい、なるほど。はい。
はい、他ありますか？
なんかね、継承言教じゃない、継言教の入北解本、日本語では普通、継言教入北解本と言いますけど、あの、品って本って読むので、この場合2号って入北解本って言うけども、継承言教なんでしょうね、きっと。よう知りません、この名前の翻訳は。はい。いつも、あの、だから先ほど申しましたように、あの、教書が出てきましたら、あ、教書あるんやなって結構で、あんまり中へ突っ込んでいただかなくても大丈夫です。あの、うんと勉強する人はですね、本当にその、経音教入北解本を読んでいただければいいです。あの、経音教の入北解本は、和訳、とても丁寧な和訳が出ております。ですね、あれだ、どの歌が訳されたか。あかん。全財同時の旅、現代語訳、日本北海本、これもこんなんもあんねんな、こんなん知らんかったわ。アマゾンで見ますと、なんか、ふにゃふにゃと出てまいります。あの、無理に読むことないです。なんで無理に読むことないと思うかというと、カジュ派はあんまりその、あの、華厳経に寄っているところが多くないような気がするんです。あの、まあ、そう、全く無縁ではないんですけどね、あの、やっぱりその、違う、如来蔵思想で、その華厳経っていうのは如来蔵思想がね、そんなに濃厚な経典じゃないですから、だから、あの、無理に読むことないですけど、勉強なさる方は訳出てますので、もちろん読んでいただければいいと思います。
質問です。
はい、どうぞ。
華厳経入北解本っていうのは、
うん、
普賢菩薩行願さんのことですか？
いいえ、違います
。違うんですか？
はい。
でも、あれも華厳経の中のものだとかって聞いたことがあったんだけど。
普賢行願さん、そうです。あの、華厳経の、入北解本の一番最後の最後に普賢行願さんが出てくるんです。
あ、そうなんですか。
はい。
はい。
はい、
分かりました。
ごめんなさい。はい。普賢行願さんは、あの、我々いつも、なんかの時に、あんまり、読みますよ。はい。あの、僕らも読みますので、その華厳経の入北解本の中の一つの偈文は読みますが、全体通して読むことも、まあ、めったにないと思います。
普賢行願さんは、私たちはあまり読まない。読まないです。
芸力の人は読みますね。
これは七支部の時に読むだけですね。
あ、七支部ね、七支部そうですね。はい、あの、七支部は、そこのその、なんだっけ、普賢菩薩行願さんの一部分を抜いてきたやつです。芸力派の人はね、あの、毎日読んだりするんですけど、我々は同じ普賢菩薩でも、あの、発心普賢の誓願っていうやつを読みます。これはあの、テルマっていうの埋蔵経典で、あの、そういうインドに起源のあるものではありません。では今日はこれぐらいにいたします。来週はお休みを、すみません、させてくださいませ。